もこんにちは、ドイツからトイトレを進めないおむつの先生上田里奈です。海外どこでもポジティブ子育てということで、こちらのねスタイフでは配信しているんですけども、とうとうストレージがいっぱいになってしまいまして、投稿ができない状態ですので、ね、ちょっとライブをし始めたということです。これももしかしたら残らないかもしれないけど、残ったらラッキーみたいな感じでちょこっとだけ喋ろうかなと思っています。今日はですね、寝かしつけについての相談があったので、そこら辺をねちょっと話していきたいなと思います。まあ、私は排泄の、専門っていうことで、子供のね排泄に関して主にご相談を受けているんですけども、まあ、いろんな、まあ、排泄だけじゃなくって、排泄を見てると、もう生活習慣全体を見ないと、どうしてもいけないっていうことがあって、まあ、その中でね、寝かしつけがうまくいかないとか、どうしても寝てくれないとかいうのが、やっぱりあります。まあ、他にもありますよね。ご飯食べてくれないとか、お水飲んでくれないとか、いろいろあるんですけども、もうすべてが、こう、排泄と、こう、くっついているというか、ひとまとめになっているので、切っても切れない状況なので、もう一つずつね、いろんな問題を解決していく必要がまずあるっていうことで、まあ、なんていうかな、排泄のことを、例えばトイレとかね、トイレトレーニングで、おむつを外したいと思ったら、やっぱり、生活習慣すべてをね、一回ちょっと見直して、なんか直せるところは直したら、こういう風にやったらいいんじゃないかな、みたいな感じのところはあります。そういうところで、寝かしつけも本当に実はね、排泄とすごく、深くつながっていて、で、今日ね、相談を本当にさっき受けたところで、他のママさんたちとも一緒にね、喋ってて、育児のベテランの、で、いろいろ知ってるママともお話ししてたので、私も知らないことがあったりして、へーみたいな感じで聞いてたんですけども、まあ今日その相談してくれたね、すごく若い、第一子のね、20代のママさんだったんですけど、寝てくれないのは何ですかねって、で、一日の生活のリズムもね、一回聞いてみたんですけども、まあ、保育園行ってて、で、ママはお仕事してて、なんですけども、本当によく頑張ってて、でね、朝今度何時に起きて、で、ちゃんと保育園行くまでにうんちして、で、ご飯食べて保育園行って、で、帰ってきたら、保育園の帰りに時間が余裕があったら公園行って、で、帰ってきて、ご飯食べてお風呂入って、で、8時には、寝るっていう、そういう習慣してますっていうことだったので、まあ、一見聞いたらね、パーフェクトだし、何も言うことない。うん。寝かしつけが、まあ、一日、ちょっとね、失敗したというか、夜中にね、何回か起きちゃって、すごくイラってなっちゃったっていう感じだったんだけど、まあ、よーく聞いてみたら、寝るときにね、お父さんがね、帰ってくるから、起きちゃって、そっちで遊んでほしいってなっちゃったり、あとは、お風呂入ってる時に、パパが入れてもらう時にスマホで動画をどうやら見せてるようだね。ママは見せたくないのに、パパが見せちゃってるとか、うん。あと夜中に、まあ何回か、起きて、本当にイラッとしたけど、そういえば、2回ともめっちゃいっぱいうんちしたんですよね、って言ってて、夜中にね、子供が泣いてる理由って、なんか意味があるんですよね。うん、暑いとか寒いとか、怖い夢見たとか、お腹空いたとか、あと、おしっこ、うんちもそうなんですよね。で、そういう、うん、欲求で、ね、1歳の赤ちゃんです。赤ちゃんっていうか、まあ、お子さんでしたけども、そういう欲求で起きているので、それを満たしてあげる。ね、満たしてあげたら、寝るし、でもね、満たしたけど、やっぱりもう一個、うんちが残ってたっていうことだった。二回夜中に起きちゃってね、なんかなんで起きちゃったんだろうとか思ったみたいなんだけど、やっぱりその、うんちも、おむつの中でね、出すと、あんまりすっきり出ないんですよ。うん。なので、できればね、おむつを外した状態で、0歳のうちから、そういう排泄習慣をね、100% とは言わないけども、10% だけでも、トイレやおまるや、まあ、 おむつのない状態、床でもいいんだけどね、本当はね。うん。そういうところで、おむつでこう、なんか、なんていうのかな。閉鎖的に、こう、閉じられた環境で、うんちをしてもね、寝ぼけまなこで、すっきり出ないから、だったら、一回きりで、ドバッと、うんちをね、出してあげる。うん。で、もし改善できるの、ところがあるんだったら、寝る前に、寝ようねって8時にね、寝かしつけする前に、おしっこ、うんちを出すもん全部出す。そっから寝る。それはね、子供だけじゃなくて大人も一緒なんですけども、なんか1歳の子だからね、そんなの関係ないとか思いがちなんですけども、寝かしつけで、なんかうまくいかないなと思っている場合は、何かしらね、排泄のなんか欲求がね、満たされてない。そこが、なんか、なんかムズムズしてるっていうことがあるので、一回そこをね、すっきりさせて出し切る。出し切ったら結構ぐっすり寝るみたいなことがあります。で、この相談してくれたママさんは、もう特にすごくね、気をつけて、健康にも気をつけるし、そうやってね、テレビとかってそんな見せちゃダメですよねってすごく頑張ってる。うん。なのにね、パパが、見せちゃうとか、あるので、やっぱり夫婦関係、良い状態で、夫婦で、しっかりね、相談して、私ここ、しんどいから、ここお願いとか、寝かしつけの時間に帰ってきてもらうと、子供が起きちゃうから、なんかね、そっと帰ってきてくれるとか、寝てから帰ってきてくれるとか、そういうことがね、言える夫婦関係じゃないと、なんかギスギスしちゃうし、やっぱり、子育てって一人でするもんではないので、一緒にね、どうやったらうまくいくのかなって、あんまりね、頑張りすぎないっていうことがすごく大事です。で、寝かしつけっていう言葉自体が私がすごく、なんか違和感のある、ことで、年トレとかもそうなんですけど、おっぱいの時間とかね、なんか2時間おきとかいうのも、もうすべて違和感で、自然じゃないんですよね。寝かしつける。あ、こんばんは。ありがとうございます。そうですよね。ママさんだけ頑張るのおかしい。そうなんですよ。そうなんですよね。だから、ママさんだけでマジで、頑張らないでほしいし、そうやって相談できる人がいるんだったら、今日こんなにイライラしちゃって聞いてくださいよって、ね、素直に誰か聞いてもらえて信頼できる人に聞いてもらうっていうのが大事ですし、あとその寝かしつけっていうなんか寝かせるとかね、食べさせるとか、なんちゃらさせるとかね、子供がただ1歳だからといって、なんかその、なんかこっちの都合でなんかさせるっていうのに、すごく不自然なことを感じます。なので、まあこれってなんかただのね、マインドというかこっちの持ちようなんだけども、なんか寝てくれないなとかって焦ってると、まあ寝ないよねって一つ思うし、私は子供3人育ててきましたけど、子供は寝ます。寝ますよ。うん。ママがね、ああ、焦ってね、寝てくれない。どうやったら寝てくれるんだけど、どうしようって思ってる、その焦りは全部波動で伝わってるので、そりゃ寝ないよねって思うし、ね、リラックス、ママがリラックスしていたら、子供は寝る。うん。なんか、ね、ママのマインドすごく大事です。うちの子は寝ない寝ないと思ってたら寝ません。難しいんだけどね。うん。そう、なんかほら、予定とかがあってね、夜、なんかどうしても出かけなきゃいけないとか、なんかズームとか最近はね、ありますけど、ズームに9時になったら出ないといけないとかいうのがあったら、余計に、寝てくれ寝てくれってなるんですけど、寝てくれって言う時ほど寝ないじゃないですか。そういうのと一緒で、もうね、寝るよ。今寝る時間だよ。ママも寝ちゃうよ。みたいなね。なんか、ほわんとした雰囲気じゃないと、子供は寝てくれないので、こうなんか寝かしつけるとかも、なんかこの言葉ちょっとやめませんかみたいな感じで、今日はね、ちょっとお話ししたいなと思いました。あ、すぐるさん、独身ですが、お子さんのことはわかりませんが、せめてママさんたちの話し相手や吐き出し口になりたいです。いや、もうありがとうございます。そういう方がね、おられるだけで本当に、救われる方が 必ずおられると思いますし、独身の方だからこそ、なんていうかな、ピュアにね、思い込みとかなしで言える言葉とかもあると思います。うん。やっぱり、子育てしてるからと言って、なんていうかな、こう、全部わかってるわけじゃないし、私も日々、どれが正解かわからない状態でやっていて、その中でね、失敗体験ももちろんあるし、成功体験ももちろんあって、子育てをね、今なんか風潮的に失敗しないのがなんか良しみたいな、失敗しないように、子育て失敗しないようにどうしたらいいのかっていうノウハウが、まあインスタとか開けたりね、なんか育児書とか開けたらあるんですよ。あるんですけども、人間は失敗しながら経験していろいろ賢くなっていくと思うので、成功してるだけがね、すべてじゃないというか、成功しか知らないような、体験は全く面白くないなと思うので、ぜひね、いろんななんかもみくちゃに揉まれて、子供に私は育ててもらってる、もうなんか育てるんじゃなくて育ててもらってるみたいな感じで、私はもうね、子供が、先月、一番下の子も10歳になりましたけども、もう本当に一人の人間として尊重していて、で、さっきのね、この相談でもちょっと言わせてもらったんですけども、この私みたいなこの未熟な人間がね、子供を一人育てるなんて大きなプロジェクトを、まあ私は3人もやっているわけで、で、このスタンスとして、私ぐらいのレベルの子供に育ってもらったら困るわけですよ。こう、私を超えていただかないと。ってなったら、私なんかが持ってる固定概念で、がんじがらめにね、育児をしていても、そんなのね、自分以下じゃないか、自分ぐらいか、自分以下ぐらいの子供にしかならないので、もうぜひ、子供はもう無限、天才って言うけど、そこを信じて、もう可能性はたくさんあるっていうのを、まず第一に信じてね、こう寝かしつけからかなりビッグな話してますけど、でもね、そこから始まると思うんですよ。こうやってね、私今育児を15年やってますけど、振り返ってみて、やっぱりね、原点はそういう排泄のことだったり、すべてのね、生活環境だったり、子供との関わり合い、その1歳、0歳、1歳、2歳、3歳、からの関わり合いで今があるかなと思っていて、まあそこで上手に寝かしつけっていうものが、こっちのコントロール下でできたとしてもですよ。今後子供がね、成長するにあたって、いろんな課題が出てきます。幼稚園に行かないといけない。学校に行かないといけない。勉強しないといけない。そういうところで全て、なんか幼稚園に行かせるとかね、学校に行かせるみたいな感じになっちゃうと、すべてこっちが負担大なんですよね。うん。そこら辺をね、すべて手放して、なんか幼稚園っていう環境をこっちが与えて、本人が行きたいような状況を作る。ね、すべてもこれのトイレも全部関わってきますけども、そういうスタンスでね、やっていくと、後々育児がすごく楽になるし、私も今ね、子供3人育てながら楽をさせてもらってるのかなと思います。はい。ということで、喋り始めたらマジでもう1時間とか2時間とか喋っちゃうんですけども、今日は寝かしつけというところに、焦点を絞りきれなかったですけども、何かね、ヒントになればと思ってお話しさせていただきました。ということで、今日はこの辺で失礼します。最後まで聞いてくださってありがとうございました。本日はドイツの9月13日になりましたっけ？12日？ちょっとわかんない。金曜日の 朝10時55分でございます。はい。では、ich wünsche euch einen schönen Tag と、良い週末をですのでね、ein schönes Wochenende ということで、はい。では、最後まで聞いてくださってありがとうございました。2回言ってしまった。バイバイ、チュース。